おはようございます。高原豪一郎です。ロシア語の通訳者にして作家の米原まりさんは、少女時代チェコスロバキアのソビエト学校に通っていました。そこは世界中から集まった子供たちが学ぶ学校でした。そしてある時、その学校で林間学校があったのです。そこで子供たちがそれぞれ自分の国のおとぎ話を披露することになったのです。彼女はおむすびコロリンの話をしました。働き者のおばあさんが川に洗濯に行っておむすびを食べようとしますが、手元が狂っておむすびがコロコロ転がっていくという話ですね。ところで彼女はその話をしているうちに、おむすびが無性に食べたくて食べたくて仕方がなくなるのです。話が終わった後も頭の中はおむすびのことだけです。とうとうその晩一睡もできなかったそうです。そして母国のお母さんに頼んで、2週間後の参観日におむすびを持ってきてもらったというのです。世の中にごちそうと呼ばれるものはたくさんあるでしょう。しかし日本人の彼女にはおむすびこそはお袋の味なのです。そして彼女に限らず、誰もがふるさとを思い起こさせてくれるものを欲求してやまない性質を持っているように思うんです。先日ニュースで、自分の生みの母親を探す50代男性のことが報道されていました。実は彼は生まれた大学病院で赤ちゃんの取り違いをされ、赤の他人の女性を母親と思って育てられてきたのです。しかし全く似ていないのです。血液型でもこの育ての母から生まれてくるはずがないことが明らかでした。念のために DNA 鑑定してもらったところ、親子である確率は 0% でした。彼は現在、そのことによって何か不便を被っているわけではありません。しかしそれでも、自分の母親を探さずにはおれないというのです。人間は誰しも自分のルーツを確認したいという欲求を持っているように思うのです。何の脈絡もなく湧いてくるように存在しているというイメージには耐えられないんですね。しかし実は、本人は意識していなかったとしても、もっと深い欲求が人にはあるように思います。それは、あなたを創造したお方、あなたの天の父と和解して再びつながりたいという欲求です。よく自分の人生には何かが欠けている、その何かがわからないという方と私をお話しすることが多いんです。そしてその欠けている何かを埋め合わせるために、活動的になったり、楽しいことに没頭したり、薬物やアルコールに手を出したり、ある場合は不倫に走ったりもするのです。しかし人が真に必要としているのは、神との和解です。神こそはあなたの始まりであるからです。そしてこの神からの呼びかけのメッセージを福音というのです。聖書はこう語っています。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。ここから三つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、人は皆誠の創造主から離れ、ルーツもゴールもわからなくなっている罪人であるということです。夏目漱石の晩年の作品に、夢十夜という短編小説があります。それは彼が見た夢の中で、いつまでたっても忘れることができない夢の記録なのです。ある時、大きな蒸気船に乗っている夢を見ます。猛烈なスピードで大海原を進むのです。船の上ではいろんな国の人々がそれぞれ楽しんでいます。しかし漱石は不安でたまらないのです。目的地がわからないからです。それで船乗りに聞くんですね。いつも太陽が沈む方向に進んでるが、西側のどこに向かってるんだ。すると船乗りは、西の果ては回り回って東でやろうと、ザレ歌のようなことを言うのです。つまりどこに向かっているのか、実は乗組員も知らないというのです。 どこか二度と戻ってこれないようなところに、刻一刻と近づいてるのだと思うと、漱石は苦しくてたまりません。いっそのこと死んでしまうか、と考えていたとき、一人の外国人が近づいて聞くのです。お前は天文学の知識があるか？漱石は死にたくなるほど不安なときに、のんきな星の話をする外国人が腹立たしくなります。しかし、この外国人は北斗七星の話をはじめ、夜空の星の不思議をひとしきり話した後で言うんです。これらすべて宇宙天体を作られたのは神なのだ。そして漱石に向かって重大な質問をするのです。お前はこの創造主を信じるか？しかし漱石はなぜか黙ったままです。そしてある時とうとう船から身を投げて自殺するのです。船から落下しながら彼は飛び降りたことを後悔しながら沈んでいくという夢なんですね。漱石は死を恐れていました。さりとて神に心を向けることもしなかったのです。この中途半端な煮え切らない状態がどんなに辛いことかというのを夢で語っているんですね。神に向かない態度の中には何の解決もないということなんです。第二に、キリストは頑固な人間一人一人に、まるで懇願するように和解の言葉を語りかけておられるということです。キリストは全く罪を知らない方でした。この罪を知らないキリストの上に、神は私たちのすべての罪を負わせて、私たちの代わりに裁いてくださったのです。どうして罪の許しのために、キリストの死が必要なのでしょう。神の正義は罪への裁きを要求するからです。私は先日、北朝鮮に娘さんを拉致された横田早紀江さんのインタビュー記事を読みました。娘が行方不明になって40年。どうしてそんなに頑張りすぎるほど頑張ることがおできになったんですか？という質問に対し、彼女はこう答えていました。それは自分でもよくわからないことがあります。でも一つ言えるのは、ただかわいそうだというだけでなく、悪に対する怒りがあるのだと思うのです。たくさんの人がある日突然、問答無用に拉致され、次から次へと北朝鮮に連れて行かれ、何も訳がわからないうちに人生を狂わされている。そんな人生を歩まさせられている。それで本当にいいんですか？という怒りが大きな力となっているように思うのです。人間には罪に対する義憤、正義の怒りというものが確かにあります。ましてや正義の神にはなおさら罪への怒りがあるのです。この怒りを完全になだめる償いをキリストがあなたに代わって成し遂げてくださったのです。そしてこの方は墓に葬られ、死後3日目に復活し、神とあなたの間に立って取りなしをしていてくださるのです。第三に、神の和解を受け入れるということです。それは神に対して無条件降伏するということです。それは神が神であり、自分は神ではないということを認めることです。自分にとって何が最善で、どうすることが自分を幸せにすることかということについて、神よりも自分の方がよくわかってるんだという態度を馬鹿げたものとして捨てることです。神の言葉のどれに従い、どれを無視するかを選り好みできるというような反抗する態度を捨てることです。神を主権者として認め、神の最善を信じ、その上でキリストを救い主として受け入れることです。これが神の和解を受け入れることなのです。神はあなたを喜んで受け入れてくださる方です。なぜならあなたをキリストによって愛しておられる方であるからです。ぜひこのキリストを受け入れ、永遠の命をいただいてください。心からお勧めします。